JOBBB JOBBB 600回目であります。600であります。ありがとうございます。さあ、この JOBBB インターネットラジオでございますが、我々バンバ一族一家が運営しております、まあ家庭放送局であります。1週間に1回の更新ということで600回を迎えました。皆さんありがとうございました。ということで、1週間1回ですので、どうしても1回が長くなるというわけであります。本日はやや短めで3時間ぐらいで収まるんじゃないかとは思っておりますが、これから収録を開始いたします。長い放送でありますので、目次を最初に紹介いたします。1番、週刊 JOBBB ニュースの268回目です。我々漫画一家 JOBBB を制作しております、おのおのの動きをご紹介申し上げております。2番目あたりコーナー、よっちゃんのお料理コーナーであります。よっちゃんは私バンバフミオの嫁さんでありまして、バンバ一家の健康の源であります食を受け持ってくれております。今日のテーマでありますが、インゲンと豚肉のくず切り炒めに、やや説明的になっておりますが、その通りであります。インゲンと豚肉のくず切り炒めにです。和風というのがちょっと中華風というのが大変面白くて、この夏の食欲やや減退の昨今、思い切りご飯が食べられるようになっております。大変美味しい豚肉料理であります。よろしくお願いいたします。さあ、それから今度はですね、次男の鉄平の企画であります。 YouTube 新鉄道チャンネル企画万歳です。大阪環状線一周裏話、新しく始めるということで期待であります。そして4番目は1番あたりのコーナーであります。リスナーさんからのお便り紹介です。海外日本におられます JOBBB インターネットラジオの面白い変わったリスナーさんが多いんですけども、その方々の活動とかレポートをご紹介申し上げます。以上4項目にわたりまして、これからいよいよ出発でございます。どうぞ最初から好きなところからお好きにお聞きください。それではマイクを次男の鉄平に渡します。鉄平くん、よろしく。日本各地、世界中に散らばる JOBBB インターネットラジオリスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。バンバ鉄平です。さあ、というわけでね、今週ふみおくんからも発表がありましたけど、600回ということで、はいはい、2008年かな、2月28日の試験放送が一応00回ということなんで、まあ、そこからですね、毎週1回更新して、まあ、600回ということになりました。はい、本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。
ありがとうございます。聴者の皆さんには本当に頭がありません。
そうですね、
は
い、また601回とね、次回も続くわけなんですけど、はい、まあ、面白い放送にしていきたいと思いますんで、
思い切り頑張ります。
皆さんご期待ください。はい、まあ、ということで、ね、今も聞いて分かる通りですね、もうセミの鳴き声がすごくて、
大阪は、
はい、
大阪の夏の
そうですね、
ノイズです。
これ、はい、この放送が7月18日2019年更新ということになってるんですけど、うんうんうん、やっとセミ鳴いてくれましたね。
まあ、もう割と遅かったね、
今年は、はい、今年はほんまに冷夏というか梅雨が遅くて、でセミが出てくるのも遅くて、まあ、ようやくこの7月も中頃からこう下旬に入るようなね、はいはいはい、この時期にやっとセミが鳴いてくれましたけど、はい、まあ、まだちょっと気温はまあマシかなというか、まあ、これから多分暑くなるんでしょうけどね。
まあ、今日なんか暑かったですね。
はい、
夜明けなども
、まあ、去年の夏に比べたら本当マシなんかな、この時期はね、はいはい。まあ、といっても僕そういや去年の夏この時期スイスにいたんで、
なるほど、
はい、去年 のこの7月の中旬の気温は知らないんですけど、どうかな、文雄君、去年の記憶、こんなもんですか。
まあ、ちょっとなんか今年でもマシかいなと思ったりもします。
そうですか。まあ、今年はね、クーラーも潰れずに、冷蔵庫も潰れずにいてほしいと思ってるんですけど、ちょっと去年問題がありまして、まあ、もうこれはもう蒸し返しませんけど、まあ、いろいろありましたんで、まあ、また去年の今頃の放送を聞いたら、多分僕、こういうことを言ってると思いますので、まあ、またよかったら過去の放送も、まあ、我々のラジオ、過去の放送まで遡って聞けるのが、一つの売りになっております。
まあ、そうやね。
まあ、どれくらいの方が聞いてくれてるかっていうのは、本当に定かではないんですけど、まあ、一人でも多くの方が、僕らのラジオを聞いて、ちょっとでも面白い人生を送っていただければね、
まあ、そうです
ね、幸いですね。
なんかそういうちょっと刺激的なことがね、
そうですね。
大体できはいいんですけども、はい、まあ、そのためには我々自身がいちびらなきません
ね。そうですね、頑張りましょう。室内気温 28.8 度、
はい、上がりました。
はい、で、外はちょっと
まあ、曇り快晴みたいな感じだな。
うんうんうん、まあ、はい、昨日ぐらいから僕はもう梅雨明けたんちゃうか思ってるんですけども、ああ、それは僕の勝手な判断ですよ。
雨はまあ今日は降ってないですね。
うん、昨日はもうからって、昨日はね、ものすごく暑かった。は
い、昨日暑かった。
まあ、ちょっと外回りをしてたんですけども、うんうん、腕時計が38度とか39度を温度させてましてね。そう。これは暑かったわ。
ようしなんかったな。
まあ、ね、生きておりますね。はい、今これ声出てますからね。は
い、まあ、長生きしてください。
はい、まあ、そんなとこで、頑張って、いちびりながら新企画に挑戦し、
そうですね。その話聞きますか、
う
ん、まあ、これね、お料理コーナーの後で、うん、まあ、一応その、あの、タブチャブルさんと2人で大阪環状線一周とかやってきたんですけど、まあ、そのなんでやってきたかっていうと、この新チャンネルのことっていうことで、まあ、そのお料理コーナーの後のコーナーで、まあ、詳しくは説明してますけど、うん、まあ、簡単に言いますと、うん、鉄道チャンネルを作ろうということをタブチャブルさん、タブ鉄大学のタブジャブルさんと
先生も乗っておられて、
そうです、そうです、はい、で私も、うん、まあ、ワンチャンネルワンコンセプト、一つのチャンネルに一つのコンセプトっていうね、まあ、お料理コーナーで当たったので、う
ん、分かりやすいね。
そうですね、うん、まあ、それをまた新しいチャンネルにも継承していこうかなということで、うん、鉄道ネタを扱う YouTube チャンネルを、うんうん、まあ、私7月の22日にあのスイスに行くんですけど、あ、まあ、その行く直前か、うん、もしくは行ってる最中に、うんうんうん、チャンネルを立ち上げて、うんうん、で、まあ、1週間に1回ぐらいの割合で、うん、鉄道動画を、はいはい、そのチャンネルで皆さんに見ていただこうかなという、はい、まあ、簡単に言うとそういう構想がございますんで、
ね、ね、
うんうん、また皆さんご期待ください。
はい、どんどん新チャンネルを作っていきましょう。
そうですね、まあ、600回記念というか、はい、まあ、偶然この600回の時にそういう話できるようになったんですけど、まあ、これもやっぱり、まあ、時が来たという感じかもしれないですね。まあ、そうでしょうね。
まあ、ぼちぼちやってますけど、まあ、徐々に基盤が固まってきてるというね。はい、
嬉しい限り。
まあ、本当に刻々たる歩みであります。
そうですね。もう本当、亀よりも遅い。
まあ、個人でやってますもんでね、スポンサーもなしに、はい、もう全くこのなんていうんですか、自費でやってる不思議な放送
局。もうあの、言うたら、氷河の動きぐらい遅いですからね。
ね、氷河で、ね、動いたらいいんですけど、じっとして
る、ね。氷河、動かなかったら氷河じゃないですからね。
まあ、そうかもわから
ん
ね。
まあ、日本にも氷河があるとか、まあ、その話はまた言いませんけど、はい、で、僕らの1週間の動きなんですけど、はいはい、まずは私、鉄平から発表させていただきます。まあ、今度はあの、スイスに行くという話、今、発表させてもらったんですけど、まあ、その時にですね、あの、向こうで運転をしたいなというのがございまして、
まあ、ね、
ま
あ、考えますわね、誰でもね。
そうです。でね、3年前にも同じような免許を取ったんですけど、うんうん、国外運転免許証、
国外ね、
国外、これ正確には国外というみたいなんですけど、一般的には国際と、
まあ、その方が分かりやすい、
ね、そうですね、国際運転免許証を取りに行きました。
あ、なるほど。
で、まあ、3年
お前2つ免許も取るわけね。
あ、そうですね、今日本の運転免許証と、
それは国内でしょ。
そうです、うん、で、国外運転免許証2つ持ってまして、まあ、これね、前その3年前にもお話ししたんで覚えてらっしゃる方いてるかもしれないですけど、
うん、
まあ、
多いんちゃうか。
これがその国運転免許証の方には国際って書いてますね、
うん、そう、なかなか統一できてないね、はい、
これ
ね、
仕事やけど、門真運転試験所には国外運転免許証はこちらみたいな案内がありました。これがその実物です。ちょっと待ってください。
ありがとう。あ、なるほど。
あの、うん、普通の運転免許証よりもかなりサイズは大きくなってると思います。
あ、これサイズ大きいんか。
わ、大きいです。
免許取ったことないし。
あのね、普通の運転免許証って言ったらクレジットカードぐらいの大きさで、これですね。
あ、なんかただカードやん
か。カードです。これが普通の運転免許証で、今回僕が取ったのは、う
ん、
まあ、大きさで言うと、あの、往復はがきみたいな感じですね。
まあ、そうや
な。はがきぐらいの大きさで、それが三つ折りになってるんですけど、あ、まあ、あの、表にはあの、うん、大阪ジャパンと書いて、うん、発給年月日が2019年7月16日と、う
ん、
で、固有番号がついてて、で、この、あの、お、あの、開けると中に、まあ、僕の写真が載ってるっていうね。ちょっとアホみたいな顔してますけどね。これ、あの、現地で撮ったんですよ。
え、
現地で撮ったんですよ。
あ、そう、
門真で撮った。門真、大阪府の門真運転試験場で撮ったんですけど、今、あの、ちょっとどんな話かっていうのを、まあ、軽く紹介します。この、まあ、国外運転免許証、ま
あ、
ま
あ、ひょっとしてこれから取る人もあるかもわからないしね。
そうなんですよね、まあ、今年はあの、海外旅行に行く方 が、
ね、ニュースがね、
多いという話も聞いてますし、まあ、渡航先で運転したい方もいてると思いますので、ま
あ、便利やからね、まあ、事故はもうこれはえらいことで気付けてもらわ
ない
と、ね、
はい、まあ、そういう人のための、まあ、情報提供になるかなということで、あの、まあ、ちなみにですね、お金いくらいるか。
いや、もう全然わからん。
これはね、あの、手数料 のお金だけね。
ああ、なるほど。
要するにもうこれは絶対にいるっていう。
まあまあ交通費とかな別やもん。
別別。
それは知らない、ね。
まあ言うたらこの証明写真の800円も別ですわ。
ああ、そうかい。
2350円で、うん、この国外運転免許証自体はもう発行してもらいます。あ、
これはその最低の必要。
最低限ですね。
なるほど。
はい、でプラスまあ僕の場合は車で行ったんで、運転試験場の近くの駐車場に止めて、あれが、うん、なんか300円ぐらいだったかな。
なるほど。
はい、であとは現地で証明写真撮ったんで、うんうん、まあ、それが2枚で800円。
あ、なるほど。
であと自販機でお茶買ったんで120円。うん、なるほど。で、まあ、全部入れたら、うん、まあ、3、4000円ぐらいで、
ね、
この運転免許証がゲットできまして。
そんな安いもんでもないな。
まあまあ安いっちゃ安いし高いっちゃ高いなっていう感じなんですけど、まあ、ただもちろんこの運転免許証を取るには日本の運転免許証を持ってないとダメなんで、まあ、これがまあ前提条件なんで、まあ、
だから
そこ
でも無理やな。
文雄君やったらもう絶対無理ですね。てかまあ年齢的にもちょっともしかしたら あなたはちょっと、まあ、もし仮に運転免許証2本の持ってたとしても、まあ、ちょっと危険かなという感じはしましたね。はい、で発給の日から1年間運転免許証が有効ということなんで、僕はだから7月16日に発給されたんで、だから来年の2020年の7月多分15日までこれは有効になると。まあ、そういう免許があります。はい、でね、気をつけないとダメなのはこの国外運転免許証で車を運転できる国地域っていうのは実は決まってるんですよね。
はい、
で
ね、
そうです。でね、僕ちょっとそこで面白いんで今回皆さんに報告したいんですけど、
そういう紙もくれはるわけ。
そうそう、これね、ここなんで書いてます。
書いて書いて、国外運転免許証のしおりと書いてあるね。
そうなんですよ。
そのしおりの中にこの国は OK ですよ。
そういうことです。
これ持って行ったら向こうで運転させてくれると。
そういうことですよね。
何も言わんでもさせてくれると。
そういうこと
です。いうことやね。
でね、
う
ん、3年前2019年にも、うん、あ2016年にもこの国外運転免許証を取りまして、うん、まあ、今年のしおりと3年前のしおりを、うん、僕比較したんですよ。
なんか変化あったか。
はい、めちゃめちゃありまして。
面白い、それは面白いね。
まあ、どういう変化かというと、うんうん、国が増えたり減ったりしてまして、でさらに、うん、国の表記が3年前と変わってるのがいくつかあったんで、うん、
ね、
まあ、ちょっと JOBBB 的にも面白い情報かなということで、まあ、今日発表させていただきます。
あ、ちょっと聞いていいか。まあ、はい、まあ、言うかもわからんけども、
うん、
両方共通のとこあったか。3年前も今年も同じ国で、国というのは。
あ、もちろんいっぱいありますよ。
あ、そう。
いやいや、というかそれがほとんどですね。まあ、例えば、
取れへんとこ言うてんやけどね。まあ、ややこしく言うたらいかんな。
あ、まあ、取れへんとこ、
マイペースやってくれ、
はいはいはい、
ごめんごめん。
マイペースというか、僕ずっとマイペースなんですけど、
わしが割り込ん
で、例えば、うん、3年前の韓国、
あ、
3年前は韓国と表記されてたんですけど、
はい、
一覧表にね、
は
いはい、今年2019年は大韓民国と表記されてました。
これどっちやろうね。
まあ、これがその表記が異なるパターンですね。
異なるパターンね。
で他にはですね、うんうん、今年はコンゴ。
コンゴ。
コンゴ。去年3年前はコンゴ共和国。
コンゴ共和国。なるほどなるほど。
そしてですね、うんうん、例えばチェコ共和国。
ああ、なるほど。
これ今年はチェコ共和国やったんですけど、うんうん、3年前はチェコ。
なるほど。
で他にはね、今年ラオス人民共和国やったんが、うん、3年前はラオス。
なるほど。
っていうような感じで、まあ、これが僕がこの確認した中では、うん、呼び名が3年前と今と違う国。
表記がお前の確認で違った国が、
はい、違ってましたね。
いくつかあったと。
はい。
はいよ。
プラスですね、うん、3年前はなかったのに、うん、今年の一覧表に出てきた新しい国地域があるんですよ。
あ、そう。それ聞きたいね。
例えばジョージア。
ジョージア、あ、そう、
はい。ジョージアってあるらしいですね。
まあまあまあ、まあ、ジョージア言ったら僕らの自販機思い出すけどね。
うん、
はいはいはい、
ジョージアっていうのが、はい、はい。あとはスロベニア。
ああ、これはわかるわ、大体ね。
はい、で、他にはですね、うん、リトアニア。
リトアニア、これも、まあ、ロシア、昔、旧共産圏の国やな。
はい。そして、うん、特別行政区、香港、マカオ。これも今年新しく3年前にはなかった。
は
あ、まあ、だからもしかしたら去年はあったかもしれないですけ
ど、
まあ、少なくとも3年前との比較で、まあ、今年新しく入った国地域はまあ以上で、まあ、よっぽど急いでたんでしょうね。
お
よっぽど急いでたんやと思います。リトアニアは手書きです、
うん、手書きで書いたんじゃ
ないこれ全部活字なんですけど、リトアニアだけ、
なるほど、
リトアニアだけ手書きです。
何かこう特に大きいよう目立ってる
んだ。そうそう。でしかも、うん、今日の最後の、うん、ロシア連邦の次が、うん、先ほど申し上げた特別行政区香港マカオなんですけど、まあ、多分もともとこのロシア連邦と香港マカオの間って、うん、まあ、だからロシア、あ、香港マカオだけ多分これ 地域なんでしょうね。
あ、これそうですよ。
で、その間に、うん、1行空いてるんで、わざと開けてたんですよ、これ。便宜上ね。そしたら、その空いてるところに、手書きで離島にあって、うん、あ、これちょうどええわという。
まあまあ、まあ、ちょうどええわ、ひょっとしたらそんなこともあるということで、開けてはったよね、
も
とも
と。いや、というのも、これね、基本アイウェオ順なんですよ、表記が。
なるほど。
表記がアイウェオ順なんで、だから最初アイスランドから始まるんですよ。
あ、そうか。
で、最後、うん、ロシアなんですけど、けどね、うん、リトアニアって考えたら、うん、ロシアより前にないとダメなんですよ。
ラリルレロやから。
そうなんですよ。ただもう急すぎて、もうロシアの次の、うん、その香港マカオの間の一行に、うん、ここええわ言うて、まあ誰かか知らんけど、うん、手書きにしたっていうのが、まあ、このリトアニア。
まあおもろいな。おもろいけど、今ふっと思ったんやけども、
はい、
まあ普通やったらそれもうだんだん更新すんねやけども、うん、たくさんこれしおり作っとかって、うんうん、もったいないから配置せずにそれを やらったんやろね。
だから他に書いてることって多分ほとんど一言一句一緒ですね。あとはこの運転できる国の一覧だけが、うん、まあ毎年というか半月に1回か分からないですけど更新すると、
手書きもあり得ると、はい、あり得るということ
で、ね、そうですね。
なるほど、
ね。はい、あで注意書き書いてますね。これももしこの運転免許で海外で運転される方気をつけてください。日本の国内免許証も必ず渡航先では携帯してくれ
る。なるほど。
そしてですね、この国外免許証では日本国内での運転はできませんと。
なるほど。
だから日本国内で運転するときはあくまでも日本国内の運転免許証を持てと。
な
で海外で運転するときはこの国外免許証プラス日本の運転免許証も持っとけと。
なるほど。
いうことを書いております。
いやいや、もうありがとう。それ、はい、確かなことばっかり書いてあるね。
そういうことです。
何の文句もつけようがない。
でね、もう一つちょっとごめんなさい、皆さんこれ長いかもしれないですけど、あの3年前にはあったけど、うん、今年2019年には一覧に表記されてない国があるんですよ。
おー、なるほど。
どこか分かりますか？3年前はあったんですけど、今年なくなってるんです。
なくなってるのか。
はい、なくなってるというのは表記からなくなってるのか、国自体がなくなってるのか、どっちか分からないですけど、ここに表には書いてないです。
もう時間経つからやって
くる。グルジア。
ああ、そうか、なるほど、
はい、グルジアは3年前にありました。
おー、これもロシア圏やね。
はい、あの今年はなくなっておりました。
何かあったよね。
でちなみにですね、はい、これもちょっと、まあ、僕の話聞いて勘違いされたらダメなんで、あの申し上げますけど、実はこの一覧にスイス入ってないんですよ。
ああ、なるほど。
はい、
面白いね。
スイスは入ってない。
スイス行くために取ったのに。
そうなんですよ。スイスは入ってません。
スイスはほんとその国外免許証で運転はできないと。
いや、それがね、あのね、
公式には
で正し書き書いてるんですけど、うんうんうん、上記の表にない国であっても、うん、日本の国外運転免許証を認めてくれる国もあるので、うん、詳しくは大使館等にお尋ねくださいということですね。
取るわけやりちょっとね。
はい、そうです。
なるほど。
ちなみにこの運転できる国がね、の、うん、あのいわゆるその根拠っていうのがね、まあ、今回書いてます。こんなんも僕らしか言わないんで、ちょっと言わさせてもらいます。1949年の道路交通に関する条約加盟国。
なるほど。
これ多分なんとか条約っていうのがあるんですよ。
まあ国際条約やな。
そういうことですね。まあそれに加盟している国が運転できる国として一覧に載ってると。
なるほど。
いうことですね。
でもスイスはそれに加盟しとらへんってこと
で。スイスは残念ながらね。
あ、これどうやねん。いつも問題のある例の北の方のキムさんとこ。
入ってないです。
ああ、そうか。スイスとキムさんとこ共通点やな。
入ってない。例えば A 国は入ってますし、
あ、まあまあな。
でアメリカ合衆国も入ってますし、まあイタリアももちろん入ってます。まあまあまあね、カナダも入ってるし、
サルディニアはできるわけ。それでね、
はい、そうですね、サルディニアはできますね。
まあ、イタリアからそれは。
そうです。あと僕らの行った国で言うと、うん、スリランカもね確か入ってますね。
あ、入ってるやろ。
はいはい、うん、あれスリランカ入ってない。
ないんかい。
あれああごめんなさい。あ、入ってます、入ってます。スリランカ入ってます。スリランカ入ってるし、うん、ベルギーとかノルウェーとか、あー、まあまあ主要な国は基本入ってると思ったらいいんですけど、まあたまにペルーも入ってますしね。
なるほど。
ハンガリーとかもまあいろいろ入ってます、まあ、
今話題の国ではいわゆる ノースコリアっていうか、
そうですね、
朝鮮民主主義人民共和国っていうか、
はい、
あこがまあ一番話題の、うん、取ってる国やけども、うん、それが、うん、まあ、スイスと同じように入ってないという。
そういうことですね。
スイスも変わった国やね。
そういうことですね。まあ多分スイスでも運転できると、う
ん、まあまあそこに書いてある、
おそらく思います。はい、まあ、ただそれはまあ書いてる通り大使館等に訪ねた方が確実かもしれないですね。
まあ実験してみてもいいね。そういうチャンスがあれば
そうですね。
そうせんと何のためにそれ3000ナブ払うか分からへんもんな。
そうです。まあしかも半日使って、あの門真運転試験所が僕平日に行ったんですけど、多分3年前も同じこと言ってたと思うんですけど、
まあまあ、その話も何回も聞いてるな。
ものすごい人多くて、
うん、
ただ あのスタッフの人の対応が良くて、
ああよかったね、
いいっすねあれ、あれがいいとやっぱりいくら人が混んでても、あの気持ちがいいし、まあこちらも人間ですからね、あとでなんか無限に扱われるとなんやこいつってなります、まあ僕の場合は正直もう30分ぐらいで、申請から30分ぐらいでもうこの国外運転免許証交付されたんで、まあ言うたらもうすぐ帰れたわけですけど、免許更新とかの人って多分あれね、午前中の朝一に来て、で昼の2時ぐらいにあれ帰れるんですよ ね、
まあ、それはあの
辛いですよ、
うん、あの大事なもんやから、まあ、それぐらいという意見もあるけど、ね、まあ、もっとインターネットの時代やから、うん、パッパッとやれるようにせやという意見も、はい、まあ、いっぱいあると思う、
3年前に僕は多分同じこと言ってました、はい、まだあんまり変わってません、まあ、まあ3年後
これはどうやろうね、この辺についてはまあ何ともわからんことなん
で、
はい、
ね、まあ、あとプラスですね、ごめんなさい、まだ僕いいですか、リサさんいいですか、僕喋らせてもらって、まあ、これもスイス渡航の準備なんですけど、うん、もう一個、うん、重要なことがございまして、これはあの娘のパスポート、以前申請の話はラジオでしたかもしれないんですけど、今度はね実際にその交付の時の話、これ行ってきまして、まあこれもね小さいお子さんいらっしゃる方も見てると思うんで、
だからね、その子連れのね、あのまあ特にハワイらしいんやけども、オーストラリアとかいろんなとこ向いて子供が連れていくというか、
そうですね、
そんな人何人か僕知ってるから、
はい、
うん、それそれはやっぱり子供用のパスポートがあると、
そうですね、でこれまあ申請の時に気をつけないとダメなのは、うん、これ申請ですよ、今回の今回受け取りの話なんですけど、まあ、申請の時に気をつけないとダメなのは、
パスポートの話やね、
そうですね、うん、一般旅券発給申請書5年用っていうのがあるんですよ、これ要するに12歳未満は全員この5年用になるんですけど、はい、
これは不思議やな、
これは決まってるんですよ、
まあまあ人相も変わるしな、
そういうことだから、僕の娘で言うと、うん、今回も含めてあと3回ぐらいは多分5年用になるんですよね、
なるほど、
毎年と毎年というか毎回取ってたとしても
そこまでの年になるまで、
そういうこともう10年にしてほしい気はしますけ ど、まあこれはいろんな理由があって5年用になってるみたいな、まずこの5年用の申請書が必要です、12歳未満は、
なるほど、
でプラスですね、うんうん、あの所持人自筆といういわゆるサインの部分があるんですけど、
これが大変やね、
これがね僕ものすごく悩んで申請するときに、うん、というのも、うん、あのまあ、小学生は1年なんですよね、うんうん、で小1は自筆しないとダメなのか、もしくは親の代筆でいいのか、法定代理とか親の代筆でいいのかっていうのがあのちょっと分かりにくくて、で今回の経験上から言うとですね、うんうんうん、まあ、できるだけ小学生以上はね、うん、
なるほど、
小学生以上はできるだけ自筆の方がいいと思います、そういうことです、でこれが小学生未満の幼児になると、うん、その代理人の、まあ、だから親とかの、うん、あの自筆が認められてるんですよ、ただその場合はですね、うんうん、その代筆した時はその 子供の名前の下にちゃんと、うん、例えば私だったらバンバテッペイ、父バンバテッペイ代筆って書かないとダメなんですけど、でそこがね、そのまず僕分からなくて、うん、でまあ、あの申請書を5枚か6枚ぐらいもらってきたんですよ、市役所でね、で何回もこうやっぱ間違えるんで子供やから、だからまずこの子供の自筆する部分が何箇所かあるんで、
る
そこにまず書かせるっていうんですけど、うんうん、でまあ一応なんかうまいこと書けたのが2枚ぐらいあったんで、
書けたかちゃんと
書けました書けました、うん、でそれをですね、蛍ヶ池、大阪の蛍ヶ池、まあ、伊丹空港の一個手前のね、
う
ん、あのモノレールでいうと駅なんですけど、あそこのビルのですね5階にパスポートのあのセンターがありまして、
あるある、私も行ったことあるよ、
はい、でそこでですね、まあ、この申請書を出して、うんうん、あのパスポートの新しいパスポートの発給の手続きするんですけど、でその時に聞いたんですよ、僕この2枚あるんですけど、これどっちがいいですかと、どっちがこのサインとかどっちが出した方がいいですかって言ったら、係のスタッフの方がですね、これどっちがお子さんが書かれたやつですかと、このサインは、どっちも子供が書いたやつなんですけど、実はもう1枚の方はですね、僕が鉛筆で薄く名前をこれしかもこれひらがなでいいんですよ皆さん、あの漢字じゃなくていいんですよ、
1000ぐらいになると、
いや別にね、基本的に多分何歳でも多分ひらがなでいいと思うんですよ、まあ、ただあのパスポートのこの申請書に書いてたのは確かね、うんうん、漢字の書けない人はひらがなでもいいって書いてたと思いますわ、
うん、まあ、その辺また聞いてもらえるな、
はい、そうですね、でそのひらがなで両方とも書いたんですけど、うんうん、もう一つは僕が、うん、軽くなぞった上に娘にボールペンで沿わせたんですよ、
なんとあの絵を塗るみたいにした
そうです、でもう一個は何もその僕がなぞらんと完全にユイが 書いたんですよ。
まあ本当に自立しとったわけ
です。そうです、うん、でどっちがいいかって言ったら分かりやすいかって言ったら僕が書いた方なんですよ、うん、なぞった方が、まあ、
分かりやすいやろ。
なんか多分こっち言われるやろなと思ったら、あの係の方がこれどっちがお子さんが書かれたんですか、そしたらその旨を伝えたら、あ、それやったらもう完全にお子さん書いた方がいいですって言って、そっちの方を申請書として受理されました。
あ、そう、はい、まあ、一応の結衣の平仮名も、うん、まあ、公の役所でまあ一応認めても
う
た
ということやな。そうですね、だからまあ、そこからですね2週間かかるんですよね、その発給までに、ね、はい、これがね大阪のね、うん、本町あたりにある、うん、いわゆるその、まあ、中央ですね、大阪府パスポートセンターやと1週間出るらしいんですけど、やっぱりその文書っていうか小樽駅の方は2週間かかるらしいですね。
なるほど、そう、
はい、で先日行ってきまして、でその時に必要なのが、うん、まあ、この申請の時に、うん、発行されるその引き換えのこの A4 のサイズの大きさの紙があるんですよ。それが絶対必要なんと、はいはい、でね、このまあ申請の時は本人じゃなくてもいいんですけど、
う
ん、受け取りの時は基本本人なんですよ。
それ聞いたわ、
はい、本人が絶対に、うん、基本絶対に行かないとダメなんです、まあ、よっぽどの自由がない限りは絶対に行かないとダメなんで、うん、この受け取りの時も娘と一緒に行って、うん、
連れて行ったよね。おい、
そうです。でこの引き換え券を持って行って、うん、でお金がですね、うん、12歳未満でこの5年をね、あ、ごめんなさい、12歳未満は6000円かかりました。これね大阪府手数料が2000円で、うん、あと国手数料が4000円ということで、そういうことですね。国手数料は収入印紙で、うん、大阪府手数料がなんか現金って書いてるんですけど、結局ねこのパスポートセンター、その文書のパスポートセンターの中にある自販機に6000円入れたら、
う
ん、なんかそのままなんか両方ともその大阪府の手数料も国手数料もなんか1枚の紙で出てきたんで、まあ、一応便宜上大阪府手数料現金になってるけ ど、まあ、なんかここら辺はなんか大胆案かなんかがあるみたいですね。で、まあ、6000円渡して、うん、であと係の方に名前聞かれて、で生年月日聞かれてっていうのを答えて、それで終わりです。あ、そう、あとちなみに受け取りサインも娘がしました。
そうで、ちゃんと言いよったか生年月日。
いや、言えてないですね。
そうか、
なんで僕に聞かれました、
う
ん、
あ、そうか、
はい、何年ですか。
なるほど。
で、まあ、無事ですね、5年用の新しいパスポート、
なる、新パスポート言うよ、はい、
手に入れまして、
獲得できたわけ
だな。で、まあ、これで、まあ、無事一応スイスには行けるという、手はずは整った。
あ、いやいや、まあね、こんな話なかなか、うん、まあ、ある意味で危険話だと思うから ね、
そうですね、
まあ、皆さん楽しくっていうか興味持って聞いてくれたんじゃないかと思いますか、うん、
あと、まあ、一つちょっと面白かったのが、うん、これはもう蛍ヶ池オンリーの話になるんですけど、蛍ヶ池の駅前の、うんうん、ビルの駐車場が面白かったです。
あれね、はい、個性的な駐車場はね、
ベルトコンベアがタイヤのとこについてて、ベルトコンベアが横動き、うん、カニみたいになるんですよ ね、 ね、そしたら車がエレベーターの方にこうガーッと移動させられて、ね、で地下 の、 その駐車場にこう降りていくらしいですね。
なるほど、
あれが、まあ、新しいなと思った
んです ね、 ね、このおっちゃんがね、名物のおっちゃんがやはるってね、
あ、おもろいこといろいろ聞きましたよ、
うん、
ここは、
うん、なかなかね、好評というかユニークな駐車場としてちょっとした有名はね。
そうですね、うん、まあ、受け取り自体はね、もう10分ぐらいで終わったんで、ね、結局駐車場も、うん、駐車場代も200円で済んだんで、まあ、ああいう使い方ね、うん、長いこと止めてるとやっぱちょっとお金かかるんで、もう本当一瞬だけ止めて、もう用事済ましてすぐ帰るっていうんやったら、うん、まあ、蛍ヶ池のビルのね、駅ビルの駐車場も使えるなっていう感じがしましたね。
はい、
まあ、というような、はい、1週間でございました。で、まあ、7月の22日この放送が、うん、4月18日更新なんで、まあ、あと4日後には、うん、大阪ですね、関空からスイスに旅立ちます。今回ね、フィンエアを使うんですよ。
あ、面白いね、フィンランドエアを。フィンエア1回乗ったことあるよ。
あ、そうですか。
うん、
だからまたそのフィンエアの話とかも、うん、現地からね、まあ、またスカイプで。
僕は気持ちのいい印象があります、はい、
今年もフミオ君と更新しようかなと思っております。
あ、ね、
ま
あ、こっちもちょっと朝早起きたりいろんなことがお互いに、はい、お前は深夜やしね。
そうです、
俺は朝やわね、いつもね。
あれがまたできるかどうかですね。結構、まあ、まあ、辛いところがあるんですけど、まあ、7時間時差っていうのが意外とやりにくいですよね。
お前は今度どういう環境だとかな、
Wi-Fi の問題とか、ね、今度ちょっと新しい場所に行くんで、はい、まあ、そこもちょっと考えてます。
意外とスイスでそういうところが整ったりとかあったりね。
そうですね、
ああいうところやからパッチリできてるかって、そうでもないんやね、
まあ、YouTube のね、スイスの歩き方でも、うん、また随時 向こうの様子は更新する予定なんで、あの、まあ、先ほど新チャンネルを作るって言いましたけど、まあ、鉄道チャンネルだけじゃなくて、うんうん、あのスイスのあり方チャンネルもぜひ皆さん見てほしいなと思います。
そうそうそう、もうこれはね、こうなったらもうやるしか
ないですね。やるしかないです。もうあの
必死で勝ちで頑
張るからね。正直ね、あの、まあ、こんなん言うとあれなんですけど、行くん大変なんです。
まあ、まあ、
ほんま大変なんです
。頑張らなきゃね。
はいはい、はい、まあ、というような、私の1週間の後、ふみお君はどうですか。
わしもあったけど、よっちゃんがね、健康診断に行った年だった。うん、大変やったらしいよ。なかなかね、まあ検便もやってね、まあ取り方もいろいろ詳しく説明してくれましたが、はいはい、それは言いませんが。
あ、そうですか。
おっぱいの検査がね、あの乳がんか、
はいはいはい、
なんかもう非常になんかこう こんなね、お餅もむみたいしてギャー揉まれてね、痛かった話とかね、
はいはいはい、
まあ、男の先生のと、まあ、女の先生の違いとかね、それに詳しく僕らレポートあったんですが、あんまり詳しい言うこともないやから。
健康診断されてたんですね。
うんうん、あのね、あの、もうあの人職場も離れてるから、
うん、
まあ、豊中市の、まあ、健康診断のあれで行ったんやと思いますが、
なんか、あ、大丈夫やったんですか。
あ、まあね、基本的に、まあ、あと血液検査とか検便はまだこれからやけども。
あ、そうか、時間がね。
乳がんの方は前回なんかちょっとしこりがある言われたんやけども、今回はそのしこりがどこ行ったんでしょうね言うてね、いろいろ探ってもうたけどもなかったとか、
は
い、言
う
てましたから。まあまあ元気でまたこれからもね、料理チャンネル頑張っていきたいと思います。そうそう、
料理チャンネルもねやりますんで、よろしくお願いします。
わしの方はね、
はい、そうです、
またおもろいカメラが1台手に入りました。ここに持ってますけども、これほらちょっと見ましょう。
うわ、
なんかこういう操作がおもろいや
ろ。ちょっと車みたいな感じ
やな。フィルムカメラっていうのはこういうような、う
ん、上からフラッシュが出てきましたけど、
この音がね、なんとも言えねえ。あ、またこう変わって、これ
バネでこうね、
うん、一眼レフではないんですよ。一眼レフ似てるでしょ。
似てます。
普通の、まあ、あの普通のカメラなんですけど、当時一眼レフにみんな憧れてた時代にね、普通のカメラのスタイルだけが、昔ね、あのラジオでもね、はい、テレビが流行ってきたらね、
はい、
ラジオがテレビかわからんようなラジオがあったんですよね。
そういうカメレオンみたいな、
そうそうそう、
擬態ですね、いわゆるね。
遠いとこから見たらテレビやけど本当はラジオやったって、俺もそんなん持ってるんですけどね。
漫画のネタやん。
ナショナルでも出してましたけど、いや、そういう時期あったんですよ。この場合は、
はい、
一眼レフ下げてるように見えるけども、一眼レフやないと、格好は一眼レフやということで、大変面白い。これコニカの、
はい、
どうぞ。
光沢があって、
光沢もあのカーブがいいでしょ、
はい、ちょっとなんとなくベンツみたいな感じなんです
よ、
僕の中ではね。
そうで、はい、そういう、まあ、影響を受けてるような、
はい、
車のようなデザインやね、うん、
Z アップ 80RC って書いてますけど、うん、
それ記念カメラみたいですね。
あ、そうですか、うん、まあ、プラスチックの黒いカメラで、
ものすごいプラスチックの用途が、ね、
はい、レンズと本体の一体式なんですけど、ただレンズが前にこうバーッと飛び出てるっていう。
そうそう、飛び出してストロボもパンと今行くとかね。
あ、
まあ、そこ覗いてくれたら結構ファインダーも綺麗でしょ。
そうですね、
おそらくそれ当時5万か6万のカメラやと思いますよね。
そんなしたんこれ。
当時はね、そんなもんですよね。
カメラやっぱ高かったね。今は税込み100円って書いてますね。
で、あのよっちゃんが、
ね、結構重たいです。
この前から売り出しがあって、うん、現金 あのペラッとしたの現金に変わるね、
うん、
50円カードを2枚くれたんですよね、
はいはい、
それ持って行って、あ、お店行って、
あ、
その
なんか福引かなんかで当たったやつですね。
福引、それでね、あの100円で済まんと思って税金がつくと思ったら、ね、はい、いや、もうこれ税金も入ってますよ言ってね、でカードになんか点数記入してもらって領収書までいただいて書いてですね、
よかった
ですね、立派な袋に入れてくれとしたんで、もうそれはやめてくれと。
あ、
もうこれ100円の前、私もリクサック持ってるから、
うん、
そこに突っ込んでいくということを持って帰ったんですが、また新しくこの不思議なフィルムカメラが入りましたんで、これまたあのね、
そうですね、
あの例の何
あの何歳なんですか、
何や、
あ、僕の新しいチャンネルですか。
いや、新しいチャンネルじゃ、例のあの何じゃあれ、インター、あの四角い画面の出るやつ、
あ、インスタグラム、ね、
インスタグラム、はいはい、バンスタグラムに似てるんですけどね。
あ、そうなんですか、バンスタグラムね、
うん、
あ、そうや、この前 FM 線でそんなこと言っとったな。
そうなんですよね、なんか聴取者の人がね、はい、バンスタグラムにするか、はい、ボラスタグラムにしたらどうやと、ボラボラとバンバンと、どっちか
なんかバンスタグラムの方がいいですよ ね、
ね、バンスタでまたね、出してみようかいなと、カメラにまでやってみようと思っております
。わかりました、
まあ、こんなあのワゴンっておもろですね。こんな子供のおもちゃ、これお前ところの遊戯やっても喜んでこれバチバチやりようと思うし、
そうやな、
カメラ、うちの孫はなぜか好きやね。
あ、うん、まあ、そりゃこんだけカメラに囲まれてたら、
ね、
好きになるかなと思うんですけど、ね、またあのインスタグラムはね、 JOBBB ラジオでインスタ検索してもらったら、は
い
は
い
は
い、結構これも活発にやってます。よろしくお願いいたします、はい、というぐらいですか。
そうですね、
よっちゃんも無事に、はい、あの乳がん OK でした。
わかりました。